はようございます。今日の説教の題は、世の終わりまでいつも共にいると聞きます。しかしのイエス様は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると語られます。いつも共にいる、この言葉はクリスチャンが一番好む言葉ではないでしょうか。すべてのキリスト者、いつも共にいるこの約束を、約束に支えられて、支えられたではないでしょうか。キリスト信仰は、世の終わりまでイエス様はいつも共にいる、このことを信じて生きることです。今日私たちに与えられたマタイ福音書28章の終わり部分は、イエス様の復活についての話です。そして弟子発見の話です。11人の弟子たちが復活されたイエス様の指示に従い、ガリラヤの山に登りました。そこで復活のイエス様に会い、疑いを抱きながらイエス様を礼拝し、そしてイエス様からいわゆる大宣教命令を与えられた、使わされていきます。ご存知の通り、この11人の弟子たちはユダを除いた11人の弟子たちです。ユダヤの慣習としては、12という数字は完全数です。11は完全を表します。復活されたイエス様が招いたのは、12の完全な弟子集団ではありません。一人をかけていた11人の弱くてボロボロな情けない完全な弟子たちです。この11人の弟子たちについて、17節にこう書かれています。イエスに会いひれ伏した、しかし疑う者もいた。弟子たちはイエス様に会い、礼拝しながら、復活されたイエス様を目の前にして、心の中では、この方は幽霊ではないか、本物のイエス様であるのか、と疑っている、疑う者もいた、とのことです。ここでの疑う者という言葉は、複数形になっています。つまり一人の弟子が疑っているのではない。何人かの弟子が疑いを抱えているということです。11人全員がひれ伏しながらも疑ったという人もいますが、そこまで言い切れるかどうかは別にして、その場にいた11人の弟子たちの中に、多かれ少なかれ、半信半疑、そのようなものが複数いたということは確かです。イエス様の弟子たちといえば、後に教会を築いた使徒たちです。その使徒たちの中にイエス様の復活を疑う人もいたということに驚く人もいるかもしれません。けれども、いくらイエス様の弟子使徒といっても、所詮人間です。完全に信じることができないのは、私たち人間の本能です。創世記を見ますと、最初の人間、アダムとエバは、主なる神が善悪の木から実を取って食べると死ぬと言われました。彼らは本当に死ぬかな、死なないかもしれないと、主なる神の言葉を疑ったのです。私たち人間は疑う心を持っている。疑うものは私たち人間の姿であるわけです。ここで弟子たちはイエス様の復活を疑っていました。私たちも疑っています。苦しい時、悲しい時、困難、災難と出会ってしまったとき、神様は本当にいるのだろうか、 神様は本当にこの私を愛しているのだろうか。本当にいるなら、本当にその私を愛しているなら、どうしてこんなことが起こるのだろうか。本当にいるなら、本当にこの私を愛しているなら、どうして私の願いが叶えられなかっただろうか。あれこれで私たちは神様の愛、神様の恵み、神様の救い、神様の存在さえ疑ってしまいます。私たちの信仰生活はこのように、信じたいのに信じきれない、信じては疑い、疑っては信じることの繰り返しではないでしょうか。私たちは何度も、私は本当に救われているだろうかと不安に陥るのです。信仰の波とも言えるようなことが数えきれないことを覚えるのです。ですから、疑いながら礼拝する弟子たちの姿は私たちの姿です。私たちの現実、教会の現実です。この表現はふさわしくないかもしれませんが、この歌詞を読むたびに私はある意味でほっとします。イエス様の弟子として召された弟子たちは全てを捨てイエス様に従い、ガリラヤからエルサレムまで、その3年半の間、イエス様と共に侵食し、イエス様の様々な奇跡を満ち欠けて見てきた。イエス様の天の国の教えをイエス様から直接聞いてきた。そしてイエス様の2つの予告を3回も聞いていたにもかかわらず、最後に十字架につけられたイエス様を見捨てて逃げてしまった。二つのイエス様を目の前にして未だに疑っている。イエス様の弟子たちは弱いだな、私と同じだなと思うわけです。しかしこれまで失敗を繰り返し、最終的に十字架のイエス様を見捨て、不信仰な弟子たちにこの疑う者も言った、このイエス様の弟子集団に、イエス様はなぜ疑うのか、あなた方は弟子資格だと叱りません、犯罪に自ら近寄ってきてと18節にあります。イエス様は彼らに近寄ってきたのです。そして語られます。その語られたこととは、私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に教えておいたことをすべて守るように教えなさいと、いわゆる大宣教命令でありました。イエス様はこの大宣教命令、この重要な任務をこのような弟子たちに、疑う者も言ったくも不完全な弟子集団にお与えになったのです。イエス様は完璧な人間、どんな試練も乗り越えられる人間、強靭な人、揺るぎない信仰を持つスーパークリスチャンに、この重要な任務は託しません。むしろ私たちと同じ弱くて罪深いイエス様から離れて、本物かどうかと疑いながら礼拝する弟子たち、本来イエス様に顔を向けできないような者たちを招き、この大宣教命令を託すのです。けれども冷静に考えると、この大宣教命令はこのような弟子たちにとって耐えられる命令とは思えません。 すべての民を弟子にしなさい。この命令に従う根拠、保証がなければ、安心と力つけがなければ、弟子たちも私たちも一歩も踏み出すことができません。イエス様は弟子たちの弱さ、疑う心を持っていることをすべて知っておられます。このすべての民を弟子にしなさい。この大宣教命令を与える前に、イエス様は彼らに近寄ってきて、私は天と地の一切の権能を授かっていると言われます。天と地の一切の権能とは、宇宙の一切の権能です。天上のまた地上のあらゆる支配の力、権威です。イエス様が十字架の死と二つを通して得られた権威です。その権威という言葉は、力という意味も含まれています。イエス様はすべての支配、権威、権力の上に、またこの世だけではなくて、来る世においても、天人に渡る一切の事柄の上の権能、最後の敵である死に勝ち取ったこの復活によって与えられた絶対な力を持っていると、イエス様が宣言します。19節の冒頭に、だからという言葉があります。つまり、私は天と地の一切の権能を授かっている。だから、あなた方は疑うことはない。私は天と地の一切の権能を授かっている。だから、あなた方は安心できる。そのことではないでしょうか。私は天と地の一切の権能を授かっている。このことは、大宣教命令の前提である。根拠である宣教の源、力であるのです。しかし、私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は出て行きなさいと言われたから、弟子たちは意気揚々で、よし宣教に出かけるぞとなるでしょうか。私はそう思いません。なぜなら、この言葉はイエス様が復活される前からすでにいわば先取り的に何度も弟子たちに語られていました。例えば、私の首輝を追いの話の中で、すべてのことは父から私に任せられているとイエス様は語っていました。この言葉の中に権威という言葉は出てきませんが、今日の私は天と地の一切の権能を授かっている、この言葉と全く同じ意味です。このようにイエス様はご自身の権威、権能についてたびたび弟子たちに語られていました。弟子たちもその都度信じていたかもしれません。しかし、いざイエス様が十字架につけられてしまった、イエス様は自分たちから離れてしまった、一緒にいない、そうなったとき、弟子たちはイエス様を信じ続けたのでしょうか。聖書を読む私たちは誰でも知っています。彼らはみんなイエス様を見捨てて逃げ去ってしまったのです。あの死ぬまで一緒と言ったペトロは、三度もイエス様を知らないと言ったのです。その後の弟子たちはユダヤ人をローマ軍を恐れ、家の鍵を叱りかけ、中から一歩も出てくることができませんでした。ですから、私は一切の権能を授かっている、イエス様はこの自身の権威を語っただけでは、弟子たちの不安、恐れを払拭できません。弟子たちはイエス様が共にいないと、自分たちは何もできない、 家から一歩も踏み出せないことを痛いことを経験したからです。イエス様はしておられます。すべてご存知です。だからイエス様は続けて言われます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。20節にあります。イエス様はこの大きな絶対的な保証を弟子たちに、私たちにお与えになりました。イエス様は死に勝利した神様の恵みの権の絶大な力を持って私たちと共にいてくださる。私たちを支え、導き、助けると約束してください。今日私たちは礼拝に集められ、イエス様からこの大宣教命令を与えられました。だからあなた方が言って、すべての民を弟子にしなさい。教会の中で待っているのではありません。出て行くのです。2000年前の弟子たちが出て行ったように、彼らは完全でありながらイエス様に使わされたので、それと同じ、今日私たちもすべての民を弟子にしなさい、この命令を受け取り礼拝から出て行きます。またイエス様を信じていない人たちのところに使わされていきます。イエス様の十字架の恵み、イエス様は世の終わりまでいつも私たちと共にいること、イエス様の天の国の福音を述べ伝えるのです。私たちは弱さを恐れているであろう、疑っているであろう、不完全であろう、イエス様は一切問いません。イエス様は私たちの弱さを知りながら、不信仰を知りながら、それでもあなた方は言って、すべての民を弟子にしなさい、世の終わりまで私はいつもあなた方と共にいる、あなた方を支え続ける、あなた方を守ると約束してくださいます。いつもです。喜びの日だけではありません。悲しみでいっぱいの日にも、失敗した日にも、恐れる日にも、逃げてしまいそうになった日にも、信仰に迷う日にも、すべての日々にイエス様は共にいるのです。どんな状況に落ちたとしても、どんなところにいたとしても、私たちは一人ではありません。イエス様は世の終わりまで、救いが完成するまで、いつも私たちと共にいるので、このイエス様が共にいてくださることを信じて、イエス・キリストの十字架の恵みを信じて、イエス様は天と地の一切の権能を授かっていることを信じて、私たちはこの大宣教命令を受け取り、イエス様に従って歩むものになりたいのです。ではお祈りいたします。イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめ賛美します。この大宣教命令を、このような弱くて不信仰な欠けたわけの私たちに託してくださったことに、心から感謝します。どうか私たちはあなたに従い、あなたの命令を受け取り、示されたことを実行に移してくれていくことができますように、どうか力を、勇気を、知恵を与えてください。すべての民があなたを信じ救われますように、切に願います。どうか私たちはあなたが世の終わりまで私たちといつも共にいる、このことを信じて歩むものにしてください。この祈りを救い主イエス・キリストの尊い御名によって御前に捧げます。アーメン。